もやもやアカデミー。37歳から人生を好転させた久美香奈がお届けするもやもやアカデミーラディオ。いつものパターンから抜け出したいあなたへ、シーズンを通して一冊の本をご紹介いたします。また日々のヒントや気づきをゆるっとお話しするラジオです。配信は月曜日から木曜日の週4回。それでは本日も私たちと一緒に一日をスタートしましょう。
おはようございます。プランコミュニティマネージャーのもやもやかなです。いつもお聞きいただきありがとうございます。本日もお相手はこの方。
対人支援を一生続ける覚悟をしました、エンパワーメントコーチの荒木久美です。おはようございます。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。対人支援を一生続けるんだ、すごい。
人が好きみたい
いろいろなことを認め始めた久美ちゃんですね。
はい
、はい、本日は第247回目放送、1月30日火曜日の朝です。火曜日は私たちの変化したことをお話しする日ですね。人生を好転する前と今の変化です。で、好転し始めてからの変化などもね、赤裸々に語っていきましょう。
はい、
はい、久美ちゃんいきます。
はい、変化したことは、先週こうね、放送の先週前の週はなんか自分を信じてあげられるようになったなって感じていました。私は基本的に自分に厳しい。そう、ね、でこう自分ができないできないって言って、自分責めが大好きな性質なんですけれども、それがね、先々週すごく出ていました。
そうだね、
うん、
年明けてから出てた感じしてたけどね。
出てましたねかなりまたできない始まっていたんですけども、その週末にこうできることに集中して自分でできることを探していこうって言った時に、その週始めに、昨日もちょっとお話したんですけども、コーチにできてこなかったことって本当にやりたかったの、あらくまちゃんって言われて、おっつってなんかあそっかって、私結構投げ出すって思ってたけど、それはできなかったんじゃなくて、やりたくなかったことに気がついたのかもなって思ったら、なんか今って本当にさっきも対人支援やりたい、人が好きって思ってることってやりたいことなんだよね。
はいはいはい、そうね、ずっとやってるもんね。
そうなの、だからなんかそれもね、今までの投げ出す癖で私またやめちゃうんじゃないかってすごい不安だったんだけど、これずっとやりたいことだったらもうそれやればいいだけじゃんって、なんかすごくね、つながった。
ずっとやりたかったことをやりなさいだよ。
いや、そうだよ、だからやっぱあれ難しいよね私たちあの本をさ、読んでから2年ぐらい経ってるのに、ずっとやりたかったことってきっとあると思ったんだけど、それが何かっていうところまでって、こんだけ時間かかるんだなとも思ったよ。
いや、ほんとそうね、そうなんだよ。だからなんかさ、これ言葉に表しづらいんだけどさ、じゃあ何か新しいこと、新しい知識を入れました、新しい知恵を入れました、でもさ、その時に感じることを、もちろんフレッシュな気持ちで感じることがあって、はーって気づくこともたくさんあるんだけど、そこから時間が経って、時間を経て、いろいろ他のことも経験しながら、その自分の経験値とその知識が熟してきた頃に、また新しい気づきがそこから生まれてきて、あの時やったのになみたいなポイントがさ、あの時そう思ってはなかったけど、あの時こうやったのに、なんで今になってこんなひらめくんだみたいな瞬間が、あるよね。
やっぱりこうなんかどんどんどんどん蓄積して、あとは失敗も繰り返して、違うなって分かったりして研ぎ澄まされていく感じかなって聞いてて思った。
そうだね、そうそうそう、より明確になったりとかさ、またあ、だからかってつながる点もあるしさ、こうやって、あ、いや今更みたいな
そう、他の人から見るとね、もう特に今更感あったりすると思う、
そうね、いや分かるよその気持ちは。まあでもそれに対して、例えばじゃあ、2年前私たちがこの本をね、ずっとやりたかったことをやりなさいを読んでラジオでご紹介してた時とか にも気づいてはいたのかもしれないけど、それをなんかこうどっかで認められてないから言葉に出せてなかったりとかさ、なんかそういうのもあったりするよね。その時の自分の器の状態がそれを受け止めきれてなかったりとか、それを口にしてしまったら崩れてしまいそうとか、そういう時もあったりするじゃん。面白いですよね、人ってね、本当に。
面白いなって思います。やっぱりこのこう人が好き、対人支援をしたいっていうのが明確になったから、今コーチングしてても、まあ、実際キャリコンの勉強して、じゃあキャリコンになります、でその後、もしかしてイメージコンサルタントになりますって言っても、人の支援がしたいっていうことはずっと続いてるから、投げ出すってことにはなんないんだなっていうのを感じたりもしました。
そうじゃない、基本的にベースがそこだから、組は、それの上でどうやって、方法を模索してるような感じがするけど、
ね、あ、そうですね。よく私たちの、経営コンサルタント入ってくださる方が言うと、目的と手段だね、だから手段はどんどん変わっていくかもしれないですね、
そうそうそう、だから結局私もそうなんじゃないかなと最近思っている。だから根底にあるものはやっぱりずっと一緒なんだけど、それをどういう形で実現するのか、どうやってやっていくのかっていう、そこのやり方が変わったりとか、っていうとこなんじゃないかなと。それがよりこう私の場合だと体感覚としてよりフィットするものを探してんだろうなっていう気がしてる。
あ、そこもね、感覚重要だもんね、
そうそうなんです、はい、そうかそうか、
はい、
こんな変化、なんかちょっとこう抜け出しそうな、
そうね、
ホメオスタシスを抜け出した感があるかな、
一応ね。だからやっぱとりあえず成長してたんだってなれた、
これちょっとあれでしょう、明るい感じにはなったの、
なりました、ありがとうございます
はい、そしたら私の変化ですね。私はね、先週1週間で、すごい自分の変化を感じた週だったのね。
1週間の中で、
そう、1週間の中でというか変化したんだっていうのはすごい実感したところで、でなんかその、そう、知らない間になんかまた私の爆速期が来たなっていうのを感じた
教えて、
その知らない間にこう爆速期が来てたっていう、 それはだからね、なんでかっていうと、それはあの仕事、私がやってる本業を通して感じたんだけど、それはあのなんでかっていうとね、去年の10月から私この1月入る中旬くらいまでずっとこう、なんて言うんだろう、会社の仕事はしてたんだけど、もう本格的なこう、なんか本格的なこうプロジェクトに入ってこうガツガツ進めていくってわけじゃなくって、まあいわゆる待機みたいな状態になってて、自社の仕事をしてたんだけども、その間にはあのブルーの仕事はめちゃくちゃやってるじゃない、あのいろいろ進めててやってたりとか、まあ新たな気づきが自分の中でも生まれたりとかしてる中で、あのまあブランではなんていうか、道がないところにこう道を作っていくみたいな作業をさ、まあたまに苦しかったりもするけど、それが楽しかったりさ、こう手探りでやっているような状態で、まあでだんだんこうなんかさ、コーチングを重ねてきてて、私がこうちょっと俯瞰できるようなことができてきたりとか、自然とそれをやってるような瞬間があったりっていうのを感じてたんだけども、今ね職場で、まあ新しい会社、先方の方に入って新しいプロジェクトをこう引き継いでいる中で、あのなんだろうな、すごいね、俯瞰して見れてんの今。
あ、その新しい
物事、そうそうそう、引き継ぐ全体量がこれぐらいあってとかで、私が引き継ぐ業務、私が主担当となるところはここでとか、全体のバランス的にみたいな、私はどれぐらいやんのかなっていうのを見たりとか、まあ、その中でも細かい実作業の引き継ぎを受けたりとかさ、こういう時はこうやりますとか、この作業はこのタイミングでやるよとかっていうのをさ言われるんだけど、みたいな、結構平常心で入れてて、去年の現場だった時はなんかこう先方から言われたこととか、まあ、突発的に起きるインシデントとかが起きた時に、もうそのことだけでいっぱいになっちゃうわけ、なっちゃってた、のもうわーわーみたいな、そのことに左右されてもう右往左往しちゃってさ、全体が見れてないから他もあるのにさ、あ、 やばい、あっちはあっちもだみたいな、
あ、うん、あもう見れて
ない、なんで私見れてないのみたいな、うん、うん、っていうパニックが起きてたのだけど、今のところそれが起きずにいけてるのよ。あ、なんて成長したんだ私と思ってさ。
だってね、全然初めてのことが起こってるのに。
そうそう、うん、そうなの。だから、あ、これってなんだろうなと思ったら、やっぱりまあそうブランでやってきてる中でいろいろ試行錯誤したりとか、うん、まあね、なんか前が見えない中にこう自分たちで作っていくみたいなところをしてるから、
うん、
逆に本業の方は言ってしまえば道はあるわけよね。あの、大体の大枠の方っていうのは決まっててさ、うん、まあ、大体同じような進め方をしていくんだけれども、うん、まあ、それがなんだろうね、あのそこをさ、行くべきところ、落ち着かせる落としどころっていうのは見えた状態でそこに向かっていくだけだから、うん、すごいなんかね、順調に進められてるの。
おお、
こんなことないよ、初めてだと思って。
成長を感じる。
そう、なんかある意味ちょっとそこで、あ、今までやってきたことのなんとなくこう成果が自分の見えるような形で確認できたなっていうところで、
うん
うん、おおと思ってさ、
もう聞いてても思う。おおだよ。
そう、だからこの1週間もすごく忙しかったんだよね。仕事的にはもう本当に打ち合わせの嵐で、もう本当に忙しくて、うん、来週もめちゃくちゃ打ち合わせ入ってるんだけど、
うんうん、
でもなんかそわそわせずに、あ、大丈夫だなっていう気持ちで入れてるから、
落ち着いてる、
レベルアップしたと、
うん、してる。
そうなんです、どうにかなる、大丈夫だろうなとか思って、うん、そう、でもなんか全然来週自由時間が、1日にある自由時間がほんと少なかった、2時間ぐらいしかないの。1日のね、
1日の
うちで、そう、8時間働くじゃない、まあ、9時間拘束はされるけど、うん、そのうちのなんか2時間あって3時間ぐらいで、え、打ち合わせ量多くないみたいな。
もりもり。
そうなんだよね、まあ、私が主担当でやるところはもうね、引き継ぎは終わってるんだけど、
うん、
まあ、他に3つぐらいあるんですよ、他の、あの全体的な仕事の引き継ぎとしては、
うん、
主な流れが4つあって、そのうちの1つは私は主担当となってバックに3人ぐらいいてみたいな、
うんうん、
で他のやつは私は主担当ではないんだけど、何かあった時は私も入って対応したりとかしなきゃいけないから、うん、まあ、一応打ち合わせも入って聞くんだけどさ。そう、いやーと思って、もうなんかいろいろ確認できる時間少ないなとは思ってるんだけど、
うん、
まあ、でもそこをどうやってやっていこうかなみたいなのはね、今
考えられる
っていうね、
ま、
そう、うん、成長したなと思いました。
この爆速機速度感っていうのはどこら辺から来てるんですか。
いや、なんかまあそうね、そうだな、まあその待機の期間がさ、本当にマイペースにやれる時間だったから3ヶ月半ぐらいね、
うん、
なんかあの本当歩いてる感じだったわけ、まあ、認定試験の勉強とかはしてたけど、
うん、
まあ、でも言うて自分のペースでやれてたから、
うん、
でそこにさ、あの、まあ、会社の方のプロジェクトに入ってさ、やるとさ、まあ、自分のペースではできないわけじゃん、もちろん、
ね、
でプロジェクトマネージャーもいるから、その人の計画に沿ってやっていくわけなんだけど、あ、今までの私のこうなんていうの、ゆったりしたままではダメだみたいな、エンジン入れないといけんみたいな。ってなったら、でもそれもね、なんかすんなりエンジンかかったんだよね、わーって急に走り出す、うん
うん、
ならだって散歩してるぐらいの速さで年末ね過ごして、年始もさ、うん、それぐらいで行けてて、
うん、
急にあの先方の打ち合わせ入り出した時から、あ、これはちょっと二速三速ぐらい上げないといけないなみたいな。
来たぞ。
そう、
うん、
だけど結構そこから何の迷いもなくガーって行けてるから、
うん、
あ、いい滑り出しですねっていう感じで。
なるほど、
わかんないです、また私も来るかもしれないから、ホメオスタシスはね、
だからね、今のこの言葉を録音しておくことをおすすめします。
そうね、この感覚をねちょっと忘れずにいきたいなとは思いますよ、うん、ちょっと去年は波がすごかったんで、今年はもうちょっと穏やかにね、
うんうんうん
うん、緩やかにこう上に上がっていくような感じでいきたいなと思います。
伸びるとし、
はい、伸びたいんで、
うん、
はい、こんな感じで、はい、本日は私たちの変化したところですね、
はい、
ここ、はい、お話ししました。クミは、自己需要を本当にしだしたね、
しだした、急になんかすごいよ。、うん、
で首が明るくなった。
ありがとう。
はい、で私はね、あの本業とブランドのこう仕事の合間で、まあ、成長を感じることができたよというところですね。
うんうん、
はい、ですので、まあ、あの放送を聞いてみての、ね、ご感想ご意見などももちろんお待ちしているんですけれども、まあ、あのお聞きの方もご自身の、まあ、例えば数年前から今っていうところで変化したところとか、まあ、こういう変化を起こしてみたいなどということがあればコメントいただけると嬉しいです。
嬉しいです。
インスタの方でも構いません、どちらか何か書き込んでいただけると嬉しいです。
はい、お待ちしております。
はい、でクミカナのインスタグラムのフォロー、また公式 LINE の登録をお願いいたします。
はい、
はい、昨日もお伝えしましたが、この、ラジオポッドキャスト自体は2月いっぱいで終了を予定しております。うん、その後はね、まあ、今も並行してやってますがインスタライブを続けて行っていきます。
毎週火曜日だね。
そうですね、そう、今現在は毎週火曜日のお昼12時から1時の間でやっています。ちょっと12時ぴったりには始められないんですけれども、はい、その時間でやってますので、うん、ぜひ遊びに来てください。
来てください。
はい、では本日も私もやもやかなと
エンパワーメントコーチの荒木久美がお送りしました。
はい、では今日も1日頑張っていきましょう。
いつでも自分を大切に。また明日。またね。
またね。